対岸の浅草に架かる隅田川の大きな橋が見えた。対岸はいつもビルや街並みが見えるはずなのに、橋の途中から霧が深く向こう側は見えない。これを越えれば。そこでふと隣の朝日を見た。朝日はまっすぐ橋を見ながら泣きそうな顔をしていた。初めて見る表情だった。朝日、
帰るんですよね。旦那様は向こうに帰るんですよね。帰れるんですよね。
はあ、帰る。俺は帰る。きっと帰る。
旦那様、信じてやすよ。信じてやすからね。絶対生きて表の世界に帰って、俺らが守ってる家にただいまって帰ってきてくれるって信じてやすからね。しげじいは、しげじいはまた明日って笑って、いつもみたいに、いつもみたいに帰っていって、いつの間にか向こうで天国に行っちまってて、それっきり帰って来なくなっちまったけど。
また明日。こっちの世界には当たり前のように来る朝が、ここには来ない。朝日はどれぐらいの間ここに来ない明日を待っていたのだろう。じいちゃんが来る明日を。俺、帰れる気がするんだ。朝日、信じてくれないか。あの世なんかに落ちないで生きて帰る。生きてお前らが守ってくれてる家に帰るよ。
わかりました。
引き止められるのかと思った。いや、きっと本当は引き止めたかっただろう。なんでなんで行かないでって。じいちゃんだって帰ってこなくなったんだから、危ないことしないで行かないで、ここにいてって。朝日は俺が思ってたよりもずっとずっと強かった。そしてこんなに俺を信じてくれていたんだ。朝日、
行ってらっしゃい。家で待ってます。お元気で。
朝日、また明日な。
帰ってやる、明日に。夕方を越えて明日に。その時だった。世界が止まった。黄昏色が色あせて、俺らはモノクロの世界にいた。
わらわがそんなに見くびられるだなんてな。まあしかし、よくやったぞお前たち。
体が動かない。体の感覚もない。そしてさっきまで手をつないでいたはずの狐が、白崎の隣に立っていた。
狐、おい白崎、狐返せ。
狐ちゃん、
くそ、体動かねえ。なんで。
ガスマスク、ウヌの顔は久々に見たな。どうだ、あんなものない方がよかろう。
あなたの顔もレンズ越しに見ないのはいつぶりかな。
美しかろう。最後によーく見ておくがよいぞ。
最後ってどんな意味だろうね。
そのままの意味よ。
久志くんはキツネちゃんと一緒に帰るんだよ。
久志、ウヌもずいぶん顔つきが変わったな。いいのか、表の世は本当にウヌを受け入れてくれるのか。失敗すれば死ぬぞ。死ぬよりも辛いぞ。 意識を持ったまま奈落に落ちるということは、いわゆる死とは違う。永遠に消えることなく、無の世界に漂うのよ。それでも良いのか？
俺、帰れる気がするんだよ、白崎。俺、表の世界が大好きだったんだ。狐と同じだ。好きだったのに、裏切られた気がしたんだ。大好きだったから、ちょっとしたことでこんなに傷ついて、大切だったから、壊したくなくて、これ以上嫌いになりたくなくて、嫌いだったふりをしたんだ。嫌い嫌いっていうやつを、受け入れてくれる世界なんてないんだよな。じゃあいいよ、出てけよって思うよな。だから俺、きっと向こうの世界を追い出されたんだな。白崎の言う通りだった。俺自身で、こっちの世界に来ちまったんだ、俺。帰りたければ帰ればよかった。ちゃんと全部認めて、帰ればよかったんだ。
久しく。
認めたのか？向こうの世界を、それほど嫌っていたのだろう。ウヌは本当に、すべて受け入れたというのか？
向こうが受け入れてくれるか、わかんねえけどな。でも、こっちはだいぶ気持ちの整理はついた。現実を見ないふりして、嫌って逃げたんだなって。でも当然だろ？そっちの方がずっとずっと楽だったんだから。だってもう好きになったって、好きだって気づいたって、認めたって、父さんも母さんもおじいちゃんも誰にも会えないし伝えられないんだよ。こんなことってあるか！気づかなければ幸せだったって思ったってしょうがないだろう。亡くなったものが全部好きだったなんて、そんなにあっさり認められるかよ。そんな残酷なことあるかよ。嫌いだった、死んでよかった、これ以上嫌いにならないって、そう逃げる俺みたいなネガティブで弱いやつもいるんだよ。俺もどんなに頑張っても誰にも褒めてもらえないし、家に帰っても誰もいないし、お帰りも言ってもらえないし、ただいまも言ってもらえねえんだぞ。今さら好きになったってどうすんだよ。辛いだけじゃねえか。それでも俺は向こうで行きたい。全部背負って悲しんで傷つくから、大好きだって全部全部認めるから帰らせてくれ。俺は明日に生きてえんだよ。
久し、
キツネも俺がちゃんと連れていく。信じて任せてくれないか。人間はな、白崎、一人で全部解決しないといけないことなんてないし、一人で全部背負うことは難しいことだってあるんだよ。だから助け合って生きていくんだよ。人の力に頼っていいんだよ。人に影響されて、人に助けてもらって、それでうまく生きてってるんだよ、みんな。俺がちゃんと連れてってやる。俺らみんなで明日に帰ってやる。
わかった、キツネ。お前はここにいるがよい。わらわが寂しくないように。
白崎。
なんだ、大丈夫だ、安心しろ。まったく、ウヌらは勘違いが激しいな。あちらへ無事帰ったら、それを直した方が良いぞ。直せるのならな。
勘違い？何言ってんだよ、キツネを返せ！
はじめからわらわはそんなつもりはなかったぞ。ただ見送りに来ただけだ。感謝してほしいものだな、こちらの粋な心遣いに。こっちだけ、こちらで面倒を見ると言っているのだ。行くぞ。
こっち？
ウヌはもう自ら面を取ったし平気であろう。ウヌはよくやった。また機会があったら おままごとでもしようぞ。元気でな。
おい、待てよ、白崎。おい！キツネ！おい！
キツネは、一度だけ振り返った。そして元気よく、獣の手を振った。
バイバイ。
そのキツネは、いつものキツネと違った。まるで幼い少女のような。幼い、少女。
待てよ、キツネ！キツネ！
いきなり足元が崩れた。白黒になった全てのものが崩壊する。体の感覚が戻って気づいた。まだ自分と手をつないでいたその存在に。
今の水の音。
あ、飛行機だ。ケータケータ、飛行機。ああ
。え、久しくん？久しくーん！兄ちゃん兄ちゃんやばい。久しくんインリバー。
飛行機だ。いいな
ー。うわあ、もう兄ちゃんのバカ。どうしたらいいのこれ。てか本当に久しくんなの？
ケイタくん。
うわー、本物だ。
ケイタ、ケイタ、
待って今助ける。
あれ、誰っぽいんだけど、ボーイングなんだろう。767から、あれー、お前、何してんの。まさか、
久
しくん。お前、泳げないよね
ー。長かった。
お前、何してんの。お前、
見慣れたはずの下町を歩く。青い空の下、たくさんの音がした。人の声、車の音、鳥の鳴き声。現実がなんだかとても現実的だった。俺、結局キツネを助けられなかったのかな。
どうなのかな。
俺、手つないでたんだよ、兄さん。俺は確かにちゃんと最後までキツネと手をつないでた。川に落ちる瞬間まで確かにちゃんとキツネの手離さなかったんだよ。もうどうなってんのかわかんねえよ。白崎、キツネのこと連れて行ってたよな。でも俺、キツネと手つないでて。
ほら、着いたよ、白梅神社。僕ら表に帰れましたよ、白崎ちゃんって挨拶しなきゃ。ん？
あ、る？
人がいる。綺麗なお姉さんがいた。
久し！もしかして隣のガスマスクの兄さん？
キツネと同じ声だった。
なんかね、私自殺未遂してたっぽくって、意識なくしてたんだって。ずっとやばいよね。
マジやべえよ、だいぶやべえよ。なんなんだよお前も。
ちゃんと最後まで聞こえてたよ、久しの声。
アンガとね、かっこよかったぞ。
こっちだけこちらで面倒を見るって、つまりそういうことか。キツネちゃんの歪んだところだけってこと。あの子ってばいつもこう言葉が足りないんだから。
私病気だったんだ、こうメンタル面の。そう診察されて、薬毎日いっぱい飲んでて、飲んだふりしてこっそり薬貯めていって、バーって貯めたの飲んじゃって、それでずっと植物状態だったんだってさ、さっき聞いた。ウケる。そんなことあったんだ。何も覚えてなかったな。
大丈夫なのかよ、歩き回って。
ああ、うん、病院は隙見て抜けてきちゃったからすぐ戻るよ。でもお医者さんもすっごいびっくりしてた。病気なんてなかったみたいだ、どっかに行っちゃったみたいだって。体もすっごい軽いのすごーい。神様のおかげだよね。
キツネはつきものが落ちたような顔をしていた。その言葉の通り、つきものが落ちたのだろう。キツネというつきものが。
あの子、私は、あの子は私だけど、もう一人の、ちゃんと意識を持った一人の人だと思ってる。頑張って頑張って、疲れちゃった私の双子。私を守ってくれてたのは、あの子の強さだった。あの子にずっと守られてたんだ。だからずっとあの子にしがみついてた。あの子と生きていくしかないんだって。あの子の弱さも辛さも理解できるのは私しかいないって。当たり前だよね、私なんだから。自分しか分かんないことを他人にも受け入れてもらおうなんて、ちゃんちゃらおかしかったわ。気づくのも遅かったわ。でも別に手遅れなんてないよね。私はちゃんと私として生きる。そんで人に自分の痛みも傷も押し付けない。自分で自分を傷つけておいて、あんたらのせいだからね、なんてもう言わない。もうお面はいらない。矛盾だらけだけど、私全部正しいことなんてできないけど、私を受け入れて、私をちゃんと守ってく。
想像や夢、そして強い信念は、見えないところで大きくなり、それは大きな力になる。大きな力は人の中にとどまれず、歪みとなって積もり積もって、やがてそれは世界をも作った。自力で、時に助け合って、そこから帰ってきた俺たちはきっともう大丈夫だから、もう一度歩き出そう。仮面を取って走っていこう。神様の手が届かないところまで。ただいま。